Okay. Let's get into our study. We're in the book of Leviticus. Could you open your Bibles to Leviticus 17 this morning?
では、今朝はまた、レビ記の続きを学んでいきますので、レビ記の17章をお開きください。
Now, Leviticus is all about holiness. It has to do with holiness.
このレビ記というところは、これは清さについて書かれている書物です。
Now, God, when he brought the nation of Israel out of Egypt, he made them into his special people.
神がイスラエルの民をエジプトから導き出されたときに、この 彼らを神の選ばれた特別な民として立て上げられました。
And the first thing he did was to let them know that he is not like the gods of the other nations.
そして最初に彼らに教え、神が教えられたことは、この方は他の民の他の民族の神々のような方ではないということでした。
He's holy.
神はこの方は清い方です。
That was the first thing that he revealed to Moses when he revealed himself to Moses in the burning bush. And the first thing he says, take off your sandals. This is holy ground.
最初に、モーセに、神がこの燃える芝の中から現れた時にもそのことを教えられて、あなたの履いている履物を脱ぎなさいと言われました。ここは清い場所だから。
He was in the presence of a holy God.
モーセはその時にこの清い神の臨在の中にいたから。
We see that God is holy and he also wants us to be holy.
ですから神は清い方であり、聖なる方であり、そして私たちにもまた清いものであることを願っておられます。
Okay, let's get into 17. Let's read verses 1 through 7.
17章に入っていきます。1節から7節を日本語でお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子ら、またすべてのイスラエル人に告げて言え。主が命じて仰せられたことは次の通りである。イスラエルの家の者の誰かが牛か子羊かヤギを宿営の中でほふり、あるいは宿営の外でそれをほふって、主の幕屋の前に主への捧げ物として捧げるためにそれを会見の天幕の入り口のところに持ってこないなら、血はその人に着せられる。その人は血を流した。その人は民のその民の間から絶たれる。これはイスラエル人が野外で捧げていたその生贄を持ってくるようにするため、また会見の天幕の入り口の祭司のところで主に持ってきて主への和解の生贄としてそれらを捧げるためである。また祭司がその血を会見の天幕の入り口にある主の祭壇に注ぎかけ、その脂肪を主へのなだめの香りとして焼いて煙にするため、また彼らが慕って引行していたヤギの偶像に彼らが二度と生贄を捧げなくなるためである。これは彼らにとって世を守るべき永遠の掟となる。
So God is teaching them that they're not free to offer sacrifices wherever and whenever they want.
ここで神は、彼らに対して自分たちが好きな時に好きな場所で生贄を捧げられるわけではないということを教えておられます。
They were only to offer them at the tabernacle.
彼らはこの幕屋のところで、会見の天幕のところで生贄を捧げなければいけません。
The priest was the one who was to offerthe blood, to take the blood and offer it before the Lord.
そして、祭司がそのほふった生贄の血を主の前に捧げるその役割をしていました。
So these lessons that God is teaching through the tabernacle are very, very important.
ですからこの幕屋を通して神は非常に重要なことをその民に教えておられます。
Because ultimately they point to the supreme sacrifice, the sacrifice of Jesus.
なぜならば、最終的にはこれらがこの究極的な生贄であるイエスを指し示しているからです。
And all of the teaching about the sanctity of blood, this is, it's all a background for understanding the gospel.
この、血を捧げるということ、これが、全てのこの福音を理解するため の基礎となっていきます。
that there, it's necessary that only the blood of Jesus can take away our sins.
イエスの流された血だけが私たちの罪を 取り除くことができます。
And God is very strict. He doesn't want any them to mess up this message.
そして神は非常にそこのところを真剣に、他の一切他の教えとこう混同させないようにはっきりと教えておられます。
Now in verse 7 in English.It says they shall no more offer their sacrifices to demons whom they played the harlot. Some English versions say demons. That word is it's a word meaning shaggy or hairy ones. I know the Japanese Bible translates it into goat idols, which is actually very accurate. That's what I wanted to say.
7節のところでまた彼らが慕って淫行していたヤギの偶像に生贄を捧げなくなるためとありますけれども、この、ヤギの偶像ですけれども、ある英語の訳ではこれが悪魔という言葉のデーモンという言葉をで訳されています。でこれは毛深いものとかそういった意味がありますけれども、正確にはこの日本語で訳されているようにヤギの偶像、ヤギマシンのようなそういったものを指しています。
But it's a reference to this pagan god that they worshipped.In Egypt, and they also worshipped in Canaan.
で実際はこの異教徒が拝んでいた、神ということになります。エジプト人やまたカナン人が拝んでいました。
In Egypt, they worshipped a god called Mendes.
エジプト人は、メンデスと呼ばれる神を拝んでいました。
Again, that was a goat god.
それはやはりヤギの形をした神です。
And the Canaanites also worshipped again a goat god, their own kind of goat god.
カナン人もまた、その自分たちなりのヤギのような神を拝んでいました。
Interestingly, this same idea, this same idol would evolve into the Greek god Pan.
そしてこの興味深いのは。このアイデアですね、ヤギのような神というこのアイデアがどんどん進化していって、ギリシャでも今度はパンという名前の神としてあがめられました。
You're probably familiar with Pan. He's the half goat, half man.
パンという神を皆さんも聞いたことがあるかもしれません。半分ヤギで半分人間のような体をしています。
Not Peter Pan, but Pan.
ピーターパンではなくてパンですね。
But an interesting the early Christians, the ancient Christians, took that idea that picture of the devil that you see with the hooves and the horns. They got that from Pan.
面白いことに中世のクリスチャンとか初代のクリスチャンの人たちはこの悪魔の形のイメージをこのパンという神から取ってそのひずめがあって角があって。ヤギのような半分ヤギのような半分人間のようなそういった形を取っています。
And the word we have panic, the word panic, the roots of the word means the fear that the devil inspires.
そしてパニックという言葉がありますけれども、これもこのパンから発生した言葉で悪魔によってこう引き起こされる恐れとか恐怖とそういったものそういった意味を持っています。
So it's interesting. The roots of this belief was existed way back then.
ですからそういった言葉のさまざまな起源というのがここに発しているわけです。
Israel, remember, had lived in Egypt for 400 years.
イスラエルの民は400年間エジプトに住んでいました。
And they were used to seeing idolatry all around them.
ですから彼らはその周りで起こっているあらゆる偶像礼拝にも慣れていました。
And according to Ezekiel chapter 20, they also themselves practice this idolatry in Egypt.
そしてエゼキエル書の20章を見ますと、彼ら自身もイスラエルの民自身もエジプトでそういった偶像の神々を拝んでいたことがわかります。
And this was common. This is what their experience.
これはもう本当に彼らにとっては普通の普通に経験することでした。
It was common, idolatry was common in Egypt where they came from, and it was common in Canaan where they were going to.
ですから、彼らが出てきたそのエジプトの地でも、それからこれから入ろうとしているカナンの地においても、この偶像礼拝というのは普通に 行われていたことでした。
And so God is very, very clear. He wants them to know you are not to do that. This is something that you are to get rid of.
ですから神はここではっきりとこのイスラエルの民に対して、あなたたちはこういったことをしてはいけないと、私はこういう神とは違うんだということをはっきりとここで教えておられます。
You're to be holy.
あなた方は聖なるものでなければいけない。
And in pagan cultures, all around that area, they would sacrifice animals to idols, and then they would take and sell the meat, to people. So that would be like their butcher shop.
この異教徒 の, あの習慣では、彼らはまずあの動物をその偶像の神に捧げて、そして捧げた後にその肉をあのそこから下ろしてきて、今度はあの人々に売るということ
をしていました。 it was so common that when the Greeks became Christians, it didn't really bother them to buy meat that sacrificed to idols, because that's the way it had always been. Yeah, that's meat is alwaysYou know, it comes from idols. It comes. It's always been sacrificed to idols. We've often bought it meat that has been sacrificed to idols.
ですから、そういった習慣がずっと続いていますので、ギリシャ人にとってはこの自分の食べる肉がその前に偶像に捧げられていても 何もおかしくないというか、そういうことが普通に行われていますので、あの。何もそういったことを気にしないで食べていました。
But the Jews would look back to Leviticus, and so the early Jewish Christians were so freaked out, you know, about any meat that was sacrificed to idols, because God had taught them, no, you know, to make that separation between, you know, where the idols, where the animals were killed and pagan idolatry.
初代 の, あのユダヤ人にクリスチャンになった人たちは、あのこういったレビ記 の, あのこういう立法を彼らは持っていましたから、背景がありますから、この肉が偶像に捧げられたものかどうかというところを非常に気にして、あの恐れを持っていました。
And this is where they got it from their law.
それはこういった立法を彼らは持っていたからです。
Okay, let's move on. Let's go from 8 to 16.
8節から16節。またあなたは彼らに言わなければならない。イスラエルの家の者、または彼らの間の在留異国人の 誰であっても、全焼かまたは他の生贄を捧げ、それを主に捧げるために会見の天幕の入り口に持っていかないなら、その者はその民から断ち切られる。またイスラエルの家の者、または彼らの間の在留異国人の誰であっても、どんな血でも食べるなら、私はその血を食べる者から私の顔を背け、そのものをその民の間から断つ。なぜなら、肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血である。それゆえ私はイスラエル人に言った。あなた方は誰も血を食べてはならない。あなた方の間の在留異国人もまた誰も血を食べてはならない。イスラエル人や彼らの間の在留異国人の誰かが食べることのできる獣や鳥を狩りで捕らえるなら、その者はその血を注ぎ出し、それを土で覆わなければならない。すべての肉の命はその血がその命そのものである。それゆえ私はイスラエル人に言っている。あなた方はどんな肉の血も食べてはならない。すべての肉の命はその血そのものであるからだ。それを食べる者は誰でも断ち切られなければならない。自然に死んだ者とか野獣に先殺された者を食べるなら、この国に生まれた者でも在留異国人でも誰でもその衣服を洗い水を浴びなければならない。その者は夕方まで汚れている。彼は清い。もしその衣服を洗わずその身に水を浴びないなら、その者は自分の咎を負わなければならない。
Verse 11 here is one of the most important verses in the Bible.
この11節のところは聖書の中でも最も重要な箇所の一つです。
For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement for your soul.
なぜなら肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれをあなた方に与えた。
This is the basis for the gospel.
これが福音の、基礎となるものです。
The blood and life are equated. They're seen as equal.
血と命というのは、これは等しいものです。
You remember Jesus upset many people. When he said there in John chapter 6, verses 54 through 56, Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up in the last day. My flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. And he who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him.
イエスはこのように言われて、多くの人たちが怒りを覚えましたけれども、ヨハネの福音書の6章の54節から56節です。ヨハネの福音書6章の54節から56節。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。
Now we know, looking back, Jesus was not talking about cannibalism there.
私たちは今こう過去を振り返ってみることができますから、イエスがここで何も人食いの習慣について、風習について語っているわけではないということがわかります。
He was talking about how his blood accomplished this atoning work of bringing us from death to life.
彼がここで語っているのは、彼が捧げるその血が、私たちをこの死から命へと導くためのその贖いの働きを完成するものであるということがわかります。
Okay, let's move to chapter 18. Let's read verses 1 through 5.
では、18章に入ります。1節から5節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエルの人々に告げて言え。私はあなた方の神、主である。あなた方はあなた方が住んでいたエジプトの地の習わしを真似てはならない。また私があなた方を導き入れようとしているカナンの地の習わしを真似てもいけない。彼らの風習に従って歩んではならない。あなた方は私の定めを行い、私の掟を守り、それに従わなければならない。私はあなた方の神、主である。あなた方は私の掟と私の定めを守りなさい。それを行う人はそれによって生きる。私は主である。
Now, chapters 18 through 20, you're going to see they teach how to apply the Ten Commandments to various parts of our lives, to life situations.
この18章から20章までは、10回がありますけれども、10回のそれぞれの戒めをどうやって私たちの、生活にその生活の状況に当てはめていったらいいかということを教えています。
So if you look at these chapters, sometimes it seems just random, like this, 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 but they're all tied toward, they're all an application on how to apply one of the Ten Commandments.
ですから、入りくりはありますけれども、でもこれらの章を見ていきますと、その戒めを与えられた10回をどのように自分の生活に適用していくかということが書かれています。
And this chapter deals primarily with the seventh commandment, which is do not commit adultery.
この、18章、ここは、10回のうちの7つ目の戒め、姦淫してはならないというこの戒めについて教えています。
So the first six verses are really an introduction here.To the rest of the verses that and they which talk about sexual immorality.
この最初の5節のところ、これは、この残りの章の、導入部分になりますけれども、性的不貧困についての、立法について教えている箇所です。
And you see this phrase repeated three times. I am the Lord.
そして、もうこの5節の中で3回私は主であるという言葉が繰り返されます。
God is the Lord.
神が主です。
He's the one who determines how sex is to be treated.
この方が、セックスというものをどう扱われなければいけないかということを決められるお方です。
After all, God is the one who created sex.
何といってもまずこの方が神がそのセックスというものを作られた方だからです。
It's from God.
それは神から来ているものです。
And he has a plan.
そしてご計画、神はご計画を持っておられます。
So if we want to know about sex, we should look to God, not to society or any other place.
ですからもし私たちがこのセックスということについて知りたいと思うならばこの世、世の社会を見るのではなくて神を見ていかなければいけません。
I grew up in the 1970s in America.
私は70年代にアメリカで育ちました。
And we watched a lot of TV.
たくさんテレビを見ていたんです。
We did. It was just like the center of the house, the TV set.
もう every night.家の真ん中にテレビが置かれていて毎晩のようにテレビを見ていました。
Somebody was watching every night. I don't know.
まあ誰かが常にテレビを見ている状態です。
But you could see in the 1970s, America went through this thing they call it the sexual revolution. You know, it started kind of in the 60s and the 70s, and you could just see how the TV shows just started going downhill.
でもこの60年代とか70年代というのはアメリカではちょっとこう性的改革とも言われるぐらい大きくそういった部分が変化していってでテレビの番組もどんどんこう加工していきました。
And as I became started to become a teenager, I would look to the TV. You know, I was just thinking, wow, you know, everybody's doing it.
でちょうどその頃私はまあ10代でになっていてそしてまあテレビをいつも見ていてあみんながやってることなんだということを
思っていました。 It's like that's the way this is the way things are. I looked around at society and tried to figure this is what this is the way things are. This is
でもそういったテレビを見たり周りの自分が置かれている周りの社会を見てもみんながやっていることがそういうことなのかっていうまあ、みんながやっていることを判断の基準になっています。
If you look to society around you, if you're looking to the society to determine your attitude about sex, you're going to be in big problem. You're going to be in big trouble.
もし皆さんがその自分の周りに置かれている社会を見て、社会がやっていることを基準にセックスというものについて判断していくならば皆さんはやがて大きな問題を抱えることになります。
Because the result of sin in this world is that sex has been tremendously perverted.
なぜならば、その結果この世ではもう本当にそのセックスというものが非常に歪められた形で取り扱われているから
And...
その罪になっていくんです。
And that didn't start in the 1960s. That's been the way throughout the history of the world.
それがもうずっと90年代まで続いていって、もう世界中にそういった
It was the case 影響が広がって during the time of Moses when Leviticus was written.
でもそれは実はこのモーセが書いているこのレビ記を書いているこの時代からもうすでに始まってい
たことです。 And so God is saying, don't.Be like the Egyptians. Don't be like the world around you.
神はここでエジプト人のようであってはならない。この世の者たちのようであってはならないということを教えておられます。
Instead, they were to follow what God said.
そうではなくて、むしろ彼らは神が言われることに従っていかなければいけません。
This is an important thing for all of us to know, even in our generation. You can't look to the world around you to determine your morals.
これは今日私たちにとっても同じことが言えると思います。私たちはこのモラルという観点でこの世を基準にしてはいけません。
And there's always this temptation to live down to the standards of the world.
この世は常にもう本当に低い基準で生きていくということを誘惑してきます。
Because this idea of what is everyone else doing?That is a powerful, powerful force that needs to be reckoned with.
なぜならば、みんながやってるからというこの考え方というのは実は非常に力強くて、そこに私たちは負けてしまうという負けやすい傾向にあるからです。
Now, when you look at like the Egyptian culture and you look and you kind of read where they worshipped goats and stuff like that, you think, wow, what a bunch of weirdos, you know, who would want to be like them anyway?
このエジプト人が行っていた例えばヤギの偶像を拝むというような行為は 私たちが今こう振り返ってみれば、なんてそんな怪しい気持ち悪いことをするんだろうと思うかもしれません。
But they weren't seen as weird. The Egyptian culture was the most sophisticated culture in the world that the world had ever experienced at that time.
でも当時の彼らにとってはそうではなかったのです。エジプトという国は当時は非常に洗練された文化的にも洗練されていると言われていた国でした。
They were sophisticated.
エジプト人は洗練された人々だったわけです。
They were educated.
教育も高い教育もありました。
They were the beautiful people.
美しい人々でした。
But I mean, what I say is that there is a temptation. There was a temptation there to think, well, these people know. You know, I want to. It's a very powerful temptation to be like them.
ですから非常に力強い誘惑がそこにあるわけです。私も人たちのようになりたいというそういったものがあります。
And it's the same with us. You know, one of the biggest temptations for, I believe, anybody, we don't want to be unsophisticated. We don't want to be the person that's kind of out of it. We want to be, you know, with it.
それは私たちにも同じ誘惑があると思います。私たちもまた人々からなんかこう洗練されてないというふうには見られたくない、なんかこうのけものになっているというふうには思われたくない、その中に洗練されていると見える中に自分もその一部でありたいという、そういった誘惑というものが常にあります。
And you know, God knows we have this weakness, so we need to pay attention to what God says.
神様は私たちのこの弱さというものをよくご存知です。ですから私たちは常に神に目を向けている必要があります。
Okay, let's read verses 6 through 18.
6節から18節をお読みします。あなた方のうち誰も自分の肉親の女に近づいてこれを犯してはならない。私は主である。父を恥ずかしめること、すなわちあなたの母を犯すことをしてはならない。彼女はあなたの母であるから、彼女を犯してはならない。あなたの父の妻を犯してはならない。それはあなたの父を恥ずかしめることである。あなたの姉妹はあなたの父の娘でも母の娘でも、あるいは家で生まれた女でも外で生まれた女でも犯してはならない。あなたの息子の娘、あるいはあなたの娘の娘を犯してはならない。それはあなた自身を恥ずかしめることだからである。あなたの父の妻があなたの父に産んだ娘はあなたの姉妹であるから、あなたはその娘を犯してはならない。あなたの父の姉妹を犯してはならない。彼女はあなたの父の肉親である。あなたの母の姉妹を犯してはならない。彼女はあなたの母の肉親であるから、あなたの父の兄弟を恥ずかしめてはならない。すなわちその妻に近づいてはならない。彼女はあなたの叔母である。あなたの嫁を犯してはならない。彼女はあなたの息子の妻である。彼女を犯してはならない。あなたの兄弟の妻を犯してはならない。それはあなたの兄弟を恥ずかしめることである。あなたは女とその娘とを犯してはならない。またあなたはその女の息子の娘、あるいはその娘の娘をめとってこれを犯してはならない。彼女たちは肉親であり、このことはハレンチな行為である。あなたは妻を苦しませるために妻の存命中にその姉妹にあたる女をめとり、その女を犯してはならない。
Now verse 6 is a blanket statement saying that no person should have sexual relations with a close relative.
6節のところはもうここは一言でまとめて言っていますけれども、あなたの肉親とその性的な関係を持ってはいけないということを言っています。
And then verses 7 through 18 give specific examples of that.
そして7節から18節にさらに具体的な細かい例が挙げられています。
Now when they first heard this, there may have been some of them thatWould have thought, you know, what kind of people does God think that we are, that we have to be warned about this sort of thing?
これをごめんなさい。これを読むと、ある人はもしかしたら、神がここまでこんなに細かく警告を与えなきゃいけないと思っておられるほど、私たちは一体何者なの、私たちのことをどう思っておられるのかというふうに考えるかもしれません。
But at this time,
Again, in the society around them, this incest was practiced. けれどもこの当時彼らの周りではこういった血族同士の結婚というものが普通に行われています。
In fact, you know, some of the pharaohs and some of the famous people in history were, you know, you see cases where brother and sister married.
で実際この皇帝であったりまた聖書に出てくる有名な人たちがその自分の兄弟姉妹と結婚していたりそういった肉親と結婚しているというケースというものがたくさんあります。
Okay, let's just read 19 through 21 here.
19節から21節。あなたは月の触りで汚れている女に近づき、これを犯してはならない。またあなたの隣人の妻と寝て交わり、彼女によって自分を汚してはならない。またあなたの子供を一人でも火の中を通らせてモレクに捧げてはならない。あなたの神の皆を汚してはならない。私は主である。
Now in verse 21, Moloch is mentioned. We see this fellow Moloch mentioned.
21節のところにこの異教の神であるモレクというのが出てきます。
He was worshipped widely in the area of Canaan, and especially the Amorites worshipped Moloch. Ammonites, I'm sorry, Ammonites.
でこのモレクという神ですけれどもこれはカナン人によって拝まれていましたけれども特にその中でもアモン人が特にこのモレクを拝んでいました。
And part of the worship of Moloch was what people would offer children, babies as sacrifices to this god.
このモレクへの礼拝の一部に赤ちゃんをこの神に捧げるというそういった儀式があります。
And that's what he's talking about in verse 21 here.
それがこの21節に書かれてあるところです。
They were known in some places they had these cast iron statues of Moloch. They were hollow and they would light a fire inside and they would get it so that its arms were out and his arms would get red hot. Then they would come and present the live baby and put it on theArms of the God.
このモレクのその偶像ですね。これが、鉄のようなものでできた偶像があるわけですけれども、中が空洞になっていて、その中に火をつけることができます。そして、もうその鉄を熱くさせて、でこう腕があるわけですけれども、その腕のところに赤ん坊を乗せて。その熱くなっている鉄の上に赤ん坊を乗せて捧げるというそういった儀式を行っています。
And all the while they're beating the drums to drown out the cries of the baby.
そして周りでは太鼓を叩いてですね赤ん坊の泣き声も消すほどにこう太鼓を叩いていました。
And you look at that and you think that is wicked. That is just amazingly wicked.
もうそれはもう本当にひどいもう恐るべきなんて言うんでしょうひどいことであるということはよくわかると思います。
You can understand why God hated that.
なぜ神がこういったことを忌み嫌われるのかということがよくお分かりになると思います。
You would think, you know, who would do such a thing?
誰がそんなことを一体できるでしょうか。
Well, the people that believed in this God, they believed there was a God, Moloch, and they were probably told things like, well, it's, you know, the baby will, you know,It's not a real baby or whatever.
でも実際にはこのモレクという神を信じていた人たちはその自分たちが信じている神に何と言われていたのか分かりませんけれどもこれは本物の赤ん坊ではないとか何と言われていたのか分かりませんけれども、信じてそれを捧げやっていたわけです。
But you know, in spite of this, in spite of this warning, in Israel's history, Israel would worship the God of Moloch.
でこうしたこの警告にもかかわらず実はイスラエルの民自身も後にこのモレクに礼拝を捧げるということを行っていきます。
And when Josiah became king, you know, just before him, the Israel was really had gone downhill. But when Josiah became king, he purged the land of idols.
後にヨシア王という人が出てきますけれどもそのヨシア王が出てくる前というのは本当にもうひどい イスラエルの中がもうひどいモラルの低下をした国になっていましたが、ヨシア王が出てきて、そして、こういったすべて の偶像をその地から取り除いて清めました。
ジェルサレムは山の上に囲まれている山です。And one of these valleys is a narrow valley called Hinnom.
エルサレムというところは谷に囲まれているところなんですが、周りにいくつか谷がありますけれども、その一つにヒノムの谷という谷があります。
And it was there that some of the Israelites had actually offered their children to Molech.
で、その場所で、このイスラエルの人たちがモレクの神に、まあ、子供を捧げるという儀式を行っていました。
And Josiah tore out all the idols and he took this valley that they used to worship Molech and he turned it into a garbage dump.
ヨシア王はそのあらゆる偶像をすべて壊して、そしてこのかつてモレクを拝んでいたその場所、その谷にすべて のそういった壊した偶像やゴミを投げ捨てる、そのゴミ捨て場としました。それはイエスの時代までずっとそれが続きました。
And when Jesus would talk of hell, he would talk and call it Gehenna. It was a reference to this garbage dump that was continually burning down there in the valley.
イエスが来られた時に、まあ、地獄についての話をされている時に、ゲヘナということを語られましたけれども、これはこのヒノムの谷 のずっともそこはゴミ捨て場になって、ゴミを燃やすために火がずっと燃えていたわけですけれども、それをまあ、参照して語られました。
All right, let's move on. Verses 22 and 23.
22節23節をお読みします。あなたは女と寝るように男と寝てはならない。これは忌み嫌うべきことである。動物と寝て動物によって身を汚してはならない。女も動物の前に立ってこれと伏してはならない。これは道ならぬことである。
Now we see here God is very clear in stating that homosexuality is wrong. He says it's an abomination.
神はここではっきりとこの同性愛というものは間違っているということを語っておられます。これはもう忌み嫌うべきことであると言われます。
And if you go back to verse 1 at the beginning of the chapter, you see that these are words spoken directly by God.
そしてこの18章の一節を見ますと、これらの言葉は主が直接語られた言葉であることが
分かります。 There's no room to say to interpret them as anything other than that.
ですから、ここに書かれてあることに対して、もう本当に他の訳を差し挟む余地はありません。
And he said exactly, God said what he means.
神が言われたことはそのままです。
God considers homosexuality to be an abomination.
神はこの同性愛に関して忌み嫌うべきことであるということをはっきりと語っておられます。
In another English translation, they say disgusting instead of abomination.
他の英語の訳ではもう本当に実に嫌なものというようなそういった言葉を使われています。
But we live in an age right now, we're living at a time when people, society is directly challenging this.
今日私たちが生きているこの世はこの社会というのはこの議題に関して本当に直接チャレンジを仕掛けてきます。
They do not believe homosexuality is wrong. In fact, they believe that it is something to be celebrated.
人々はこの同性愛というものが間違っているとは信じていませんし、またむしろそれは祝うべきことであるというふうに考える人がいます。
And there are those people that would look at this passage in Leviticus and say that's hate speech.
そしてそういった人たちはこのレビ記を見ると、ああこれはもう本当にひどいスピーチだというふうに言うわけです。
If you would have told me 20 years ago that one day a man could marry a man and a woman would be marrying a woman, I would say, no, you're kidding. That'll never happen.
もし例えば20年前に誰かが私にそのうち男性が男性と結婚し、女性が女性と結婚するようになるよという人がいたら、そんなことが起こるわけないでしょと。言ってたと思います。
But you know, it's happening and it's becoming mainstream now.
けれども今はそれが実際起きていますし、またそういったことがもう考え方の主流となってきています。
And you wonder, like in a nation called America, it's called a Christian nation. I don't know if that's true or not, but there's a lot of Christians there. But how could that happen in a place like that?
そして、実際、例えばアメリカのような国、キリスト教国というふうに呼ばれていますけれども、まあ、実際そうなのかどうか分かりませんが、まあ、クリスチャンと呼ばれる人が多いような国でそういったことがたくさん起こっているというのは一体どういうことでしょうか。
And it, the reason it happens is that people don't take God's word seriously.
なぜならば人々がこの神の言葉というものを深刻に受け取っていないからだと思います。
And you'll hear people say, well, this is Old Testament.This was in the Old Testament. It's completely different than now.
そういった人たちは、いや、これは旧約聖書に書かれてあることだから、私たちはもう今これとは違うんだというふうに言います。
But when you look at the New Testament, you look at the book of Romans, Romans 1:27, where Paul is describing this downward decline of man into sin, he said, in the same way the men gave up their natural sexual relations with women and turned with passion for each other.Men do shameful things with each other. As a result, they bring upon themselves the punishment they deserve for their wrongdoing. Very clear.
けれども、新約聖書を見ても、新約の中でもはっきりとそれが間違っているということは語られています。パウロも人がどうやって罪に陥っていくかということを語っているところで、ローマの1章の27節でこのように言っています。同じように男も女の自然な用を捨てて男同士で情欲に燃え男が男と恥ずべきことを行うようになりこうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。
You know, there is nothing ambiguous about that.
ですからここにはもう本当に曖昧な部分は一切ありません。
You know, God considers homosexuality to be an abomination in the Old Testament. He considers it to be an abomination in the New Testament.
神はこの同性愛というものが意味嫌うべきものであるということを、旧約聖書でも言っているように同じように新約聖書の中でも言って語っておられます。
And at the very center of this homosexual, pro-homosexual argument is the reasoning that a person has no control over these urges. This is the way they were born. They had no choice.
そしてこの同性愛支持者の人たちが議論の時に言う意見というのは、そういった人たちはもうそういう本能があるんだからそうやって生まれついてるんだから仕方がないじゃないかと言います。
Well, we live in a fallen world. We know that.
私たちは堕落した世に生きています。それは私たちはみんな知っていると思います。
People, we see people around us doing all kinds of bad things.
私たちの周りにいる人々はいろんな悪いことを行っています。
And people have urges to do bad things.
そして人はその悪いことをしたいというその衝動というものをみんな持っています。
I mean, we in this room, we have urges to do bad things.
この部屋にいる私たちですら悪いことをしたいという衝動というものは持っています。
Some people have violent urges. They would, you know, they, if they acted out their, what they were feeling, they would be very violent people.
ある人はこの暴力的な衝動を持っていて、もう本当に何か感情に任せてそれをそのまま暴力で表したいというそういった衝動がある人がいます。
There are people who have the urge, they feel this urge is stronger than anyone else to steal.
ある人は他の人よりも強いこの盗みたいという衝動を持っている人がいます。
You know, there are people that have this urge to light fires.
例えばある人は
I mean, burn illegally.
火をつけたいというそういった衝動をもちろんその違法にですね火をつけたいという衝動を持っている人もいます。
But as you know, as everyone knows, we deal with them.
でも皆さんご存知のように私たちはそういった衝動をこう自分で抑えていくわけです。
Just because you would feel an urge, that doesn't mean that you have to act out on it.
そういった衝動があるからといって、その通りに行う必要があるというわけではありません。
And it doesn't mean that this is your identity.
そして、その衝動があるからといって、それがその人の本質を表しているのだということ、そういうふうに結びつける必要もありません。
Because really, there are only two identities.
なぜならば、 その人の本質というもの、その人を表すものというのは2つ、大きく分けて2つしかないからです。罪深いものであるか、もしくは新しく生まれ変わったものか。
And the Lord has given us something to do with our sinful nature. He's given us a solution. That's the cross.
そして主は私たちにその罪深い性質に関して取り扱うことのできる道を与えてくださいました。それが十字架です。
I really enjoyed that last song we sang this morning. Lead me to the cross.
先ほど歌った最後 の賛美歌ですね、十字架のもとに行きたいというその賛美ですけれども、それが本当に私は好きだなと思います。
And no matter what evil urges that you have ever felt or even that you have acted upon, Jesus can change us.
人がどんな衝動を覚えようとも、もしくはそれに従って行動してしまったとしても、神はその人を変えることができます。
I mean, we all need Jesus.
私たちすべてのものが実はイエスが必要なんです。
Whatever, whether the sin we struggle with is a bad temper or whether the sin we struggle with is homosexuality, we all need Jesus.
何かもう本当に怒りの感情に対してこうそれをどう扱っていいか苦しんでいる人もそうですし、またこの同性愛というものを持っていて苦しんでいる人も、みんな実はイエスが必要です。
And you know, the only thing that can keep us from Jesus is this denying is us. Is us denying that we're a sinner and that we need Jesus.
そしてこのイエスから私たちを引き離す唯一のものは、これは私たちが自分が罪人であって、そして自分には救い主が必要であるということを認めない、否定するということです。
Okay, let's finish up with verses 24 through 30.
最後24節から30節を読みします。あなた方はこれらのどれによっても身を汚してはならない。私があなた方の前から追い出そうとしている国々はこれらのすべてのことによって汚れており、このようにその地も汚れており、それゆえ私はその地の咎を罰するので、その地は住民を吐き出すことになるからである。あなた方は私の掟と私の定めを守らなければならない。この国に生まれた者も、あなた方の間の在留異国人も、これらの忌み嫌うべきことを一つでも行うことがないためである。あなた方より先にいたこの地の人々はこれらすべての忌み嫌うべきことを行ったので、この地はその地は汚れた。あなた方がこの地を汚すことによって、この地があなた方より先にいた国民を吐き出したように、あなた方を吐き出すことのないためである。これらの忌み嫌うべきことの一つでも行う者は誰であろうと、それを行う者はその民の間から断たれる。あなた方は私の戒めを守り、あなた方の先に行われていた忌み嫌うべき風習を決して行わないようにしなさい。それによって身を汚してはならない。私はあなた方の神主である。
The land belongs to God.
この土地は神に属しています。
He was saying the land belonged to him. The Canaanites who had lived there before, they allowed themselves to become so evil, and because of this, God saysI'm casting them out. I'm taking them. Time's up. Their time is done. I'm taking them out of land and I'm going to give it to you.
このイスラエルの民が住む前にこの土地にいたカナン人、彼らはもう本当に好き勝手に悪いことを行うことがもう許されてしまっていて、そしてそれがその悪があまりにもひどくなったので、神はとうとう彼らをその地から追い出すことにされました。そしてその地をイスラエルに与えることにされました。
And this expression, vomit out, that's very, very graphic.
そしてここで、吐き出すという言葉が使われていますけれども、これは非常にこう生々しい描写だと思います。
Perhaps you don't want to think of that imagery.
ちょっとこうあまり想像はしたくないかもしれません。
But the Bible is pretty straight when God wants to be.
けれども聖書というのは神が望まれる時には非常にこう直接的にストレートに語られます。
You know, we have a tendency to try to cover up, to kind of gloss over things and maybe use euphemisms.
私たちはちょっとこう物事を覆い隠そうとする傾向、少し何かオブラートに包むというか湾曲的な表現をしようとする傾向というものがあります。
You know, we'll be talking about some gross sin as if it's just, you know,
何かちょっともう本当に非常に気持ち悪くなるようなもう罪に関して例えばちょっとこう、
I don't know. You don't
think... 覆おうとするとか、
You know, a lady of the night or something. Yeah, that's a euphemism for, in the Bible, would say a whore. You know?
Whore.
Oh, I'm sorry. Let me use another expression. I think you know what I'm talking about. Okay, here's one. It's not God's best. You know, talking about a sin that's really, this is a horrible sin. Well, it's not God's best.
例えばですね、非常に悪い罪があったとします。誰かが非常に悪いことをしたとします。でもそれに対してそれは決して神の最善ではないんだよなという言い方。
I was listening to some guy. He was on a pastor was on this big TV show and he was kind of intimidated, I could tell. And somebody just said, well, so you are you saying that homosexuality is immoral? And he was just sort of, well, it's not God's best. You know, it was sort of real wimpy
ある時ちょっとニュースというか、番組を見てた時にこれはアメリカ人のある牧師さんだったんですけれどもこうインタビューをしていて、で相手にあなたは本当にこの同性愛というのがもうそんなに道徳的に間違ってるって言うんですかと強く言われたら、その人はちょっと怯えてた感じで、いやそれは決して神の最善ではないんですよ。
But it's just, it's, God is not like that. God calls it like it is.
でも神はそんな言い方はされません。神ははっきりとそれは不道徳であるとはっきり言われます。
If something's evil, God says it's gross. It's vomit. Stay away from it.
何かもう本当にこう吐き気を催すようなひどい罪というものに関しては神はそれを吐き出すというふうにはっきりと言われます。
Because that's what's needed. That's what protects people.
それはっきり言うことが時には必要だからです。それが人々を守ってくれるから、罪から守ってくれるからです。
For a very short time, when I was a young man, I used to smoke cigarettes.
私がもっと若かった頃ですね、ほんの短い期間でしたけれども、タバコを吸っていた時がありました。
But they had they used to have a little label on the side of the Marlboros there that said,You know, cigarette smoking can be hazardous to your health. They had to put it there, a little warning label.
タバコの箱の端っこの方に小さくですね、タバコは健康に害を及ぼしますみたいなことが小さく書かれてあります。
And I never read that.
でも私はそんなものを読んだこともありません。
I never noticed it.
気づきもしませんでした。
But I now they're getting much more aggressive and...
でも今はもっとそのタバコによる被害というものの宣伝がどんどんこう大きくなってきていますので。
I mean, the other day I was watching the news and then the TV ads came on and there were people that have been smoking and have had bad things happen to them. And they're kind of warning, they're giving advice to people who have not smoked. And they have one guy, you know, he has a hole in his throat and he can barely talk and he's sitting there like,
である時はこういうコマーシャルを見たんですけれども、そのタバコを吸っているいた人がもう本当に喉にこう穴が穴を開けてですね、もう喋れなくなって、そのタバコのせいで喋れなくなって、こうならないように気をつけましょうっていうようなことを。 Are
you saying, be careful when you're in the shower, you know, don't get water in your hole.
シャワー浴びるときにはお湯が喉に入らないように気をつけましょう。
I mean, there, and they had other people doing this that had tobacco related illness, and I'm watching, I'm going, oh, gross, you know, just, ew, get it away from me.
そういった人たちが次々にこう出てきて、もう私はそれを見てても本当に気持ち悪くなりました。
And I tell you, when you see that, you don't want to smoke.
そういうのを見たら本当にタバコなんかも吸いたくないと思うと思います。
And in the same way, that's sometimes why God says this is dangerous. Sin is is horrible. It's a cancer.
同じように神も本当に罪というのはこれだけひどいものだということをはっきりと教えてくれています。これはもう癌のようなものであると。
And so he gives strong warnings.
ですから強い警告というのを時に与えてくださいます。
I want you to remember this, and that is God will never keep you. It's not God's desire to keep you from anything good.
皆さんにぜひ覚えておいていただきたいのは、神は決して皆さんから良いものを取り上げようということは決してされません。
You never need to worry that if you follow God's prohibitions, that your life is going to become bad or that this is going to keep you from really enjoying your life. Life is going to pass you by.
神が禁じられることにこう従って歩んでいくときに、もしかしたら自分の人生はもっとひどくなるんじゃないかとか、楽しめなくなってしまうんじゃないかというふうに心配する必要はありません。
God wants us to stay away from evil because it will harm us.
神は私たちに悪から離れていてほしいというふうに思っておられます。
It hurts.
それは私たちを傷つけるからです。
It hurts. It brings stress.
またストレスをもたらすからです。
I mean, real hard stress.
もう本当にそれは非常に強いストレスになります。
And God doesn't want that.
神はそんなことを望んでおられません。
God's desire for you is that you have a life full of joy.
神が皆さんに望んでおられるのは本当に喜びに満ちた人生です。
Full of peace, full of freedom.
もう本当に平安で、そして自由な人生を望んでおられます。
So you can trust him.
ですから、この方を信頼することができます。
Trust in his word.
神の言葉を信じることができます。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we do trust you.
お父さん、あなたを信頼します。
Forgive us for the times when we resist you, from when we doubt, if we think perhaps we can do better at running our lives than you can.
あなたを拒んだり、またあなたを疑ったり、自分の力で行った方が良い人生が送れるのではないかというふうにあなたのことを疑ってしまった。ことがあることをどうぞお許しください。
Forgive us, Lord.
主をどうぞ許してください。
And help us to walk with you with a whole heart.
どうか私たちが心からあなたに従って歩むことができるように助けてください。
I thank you, Lord, for the cross.
十字架を感謝します。
That you have a solution. That when we find ourselves and we see the junk and the sin, we don't have to try to.
あなたは解決を私たちに与えてくださいました。私たちが自分のうちに何かゴミのようなものを見つけたときに自分で努力する必要はありません。
We don't have to try to hide it or deny it or try to put on a happy face. We have the cross.
もしくは一生懸命何かそれを隠して無理やり笑顔を作ったりする必要はありません。私たちには十字架があります。
And at the cross, you bore all of that stuff.
十字架であなたはそれらのすべてを負ってくださいました。
In order to take it away from us.
私たちからそれらを一切を取り除くために。
And you give us a new life.
そして私たちに新しい命を与えてくださいました。
We thank you for that, Lord.
本当に主よ、そのことを感謝します。
And Lord, as we look at the world around us, help us.To not be attracted to it.
そして主よ、私たちが周りのこの世を見るときに、どうぞそういった世に心を惹かれてしまうことがないように私たちを助けてください。
But give us compassion as we look at the people around us and to reach out to them, to let them know that there's been provision for their sin. They can be free. They can experience the love of God in Jesus.
むしろどうぞ私たちに周りにいる失われている人たちのへの情熱を与えてくださって、どうかあなたが十字架で備えてくださったその解決策があることを周りにいる人たちにシェアしていくことができるように助けてください。
And just give us the courage.
私たちに勇気をお与えください。
As well as the love to do it, to speak out.
また愛を与えてくださって語っていくことができますように。
Thank you, Lord.
主よ、ありがとうござい
ます。We want to live our lives for you.
あなたのために生きていきたいと願います。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.